はい、突然ありがとうございました。なんか、もう少々お話聞きたかったような感じですけれども、久しぶりに現役の大学の先生ですから、早稲田大学の先生ですから、多分その、分かるように、分かるようにお話したつもりでも、久しぶりその大学の講義なんか聞いたことなくて、こう、実が伸びてお話を聞いたような感じが、した方がいるかもわかります。もし質問がありましたら、どうぞおっしゃってください。はい、どうぞ。どうぞ。
冒頭で大きくお話しさせていただきます。私今79歳です。先生のお話しなさった中で、悲観的にものを考えます。
はい。
小さい頃から、まだ来んです。
はい。
母がずっと、連れられてお寺さんに参ったりして、今成功だったものが、
はい、
その成果は変わりません、
はい、
そういう悲観的な私がですね、
はい、
先生人間ってはこの中に2つも3つも矛盾する考え方があると思うんです、
はい、
この悲観的に考えるのは私にとってですね、ものすごくプラスになると思うんです、はい、何かと申しますと、
はい、
私はズボラなんです、
はい、
ズボラ
ズボラ、はい、
はい、で、明らかに立ってこう思う、これは非常に私にとって建設的なものですね。悲観的が全部悪いとは言えない、私にとっては悲観的が非常に大切な考えだな、こういうふうに思ってるんですよ、
はい、あなた非常に積極的で、気持ち全体として確かに前向きな方ですから、悲観的な人ってこういう時だって手挙げられないから。もう絶対大丈夫。多分マザコンの話でちょっと言いますとね、マザコンと親孝行とはどこが違うんですか。さっきの心なんです。心が大切なところ。皆さんのお嬢さんが恋愛をして結婚するそうになった時、相手の男性がマザコンだったら大体やめなさいやめなさいって言われる。親孝行だって言うと何とか結婚させるって言われる。で、親孝行とマザコンとはどこじゃない。だって今日は晩ご飯お母ちゃん一人だから食べに行く。これもお母ちゃんのこと考えて決めよう。これは親孝行もマザコンも同じですよ。つまり、親孝行とマザコンとどこが違うかって、さっき言ったように、行動は違わないんです。心が違う。親孝行っていうのは、お母さんのことを考えてる人。自分じゃない。マザコンっていうのは、自分が気に入られることが大切で、お母さんが大切じゃない。自分が褒められること。さっきの人と欠乏動機なんです。それがマザコンなんです。で、親孝行っていうのは成長として相手が大切だ。ですから、我々はですね、今、非常に日本に今欠けてるのは、心で物を見ることだ。行動だけで物を見ちゃいますけれども、心で見るってことはものすごく大切だ。で、ですから、同じ行動をしてても、心が、要するにお母さんが大切じゃなくて、自分が認めてもらうことが大切でやってる人もいれば、そうでない人もいる。例えば、親切って言いますね。そうすると、この中で人に親切、人を喜ばすというか、悪いっていう人一人もいないです。でも、どのぐらい心があると思う。まず第一に、それは、そういうの思いやりってありますね。ただ、それだけじゃないですよ。恐怖感ってあります。断って嫌われるのが怖いと。何か貸してって言って嫌だって言って、利己主義っていうネッテルの貼るのがなくなる。悪口言われるのが怖いって、恐怖感から親切をすることだってあるわけです。それから孤独でもって人に注目してもらい人の好意が欲しいということで親切する人もいる。で、批判意識で人に質に親切すべきだということで親切する人もいるわけです。ですからみんなが親切、人に愛することは喜ぶはずかといいことだって、これはそのまま全員そうなんですが、心を考えるといくつもあります。 ですから今の日本で大切なのは心で物を見る。で心で物を見ていくと大体今の世の中で新聞テレビがなぜだなぜだっていうことは大体わかる。という以上です。
はい、他の人ございますか。はい、どうぞ。どうぞ。
はい。
私は親戚の人が。私親戚の人が戦争の時に、特攻隊員として出撃する前に別れに来たというようなこともあったからでしょうか、戦争の原因に関心があるんですけれども、いろいろ聞いてみると、戦争の前に戦争を肯定するような大きなうねりが社会の中にあったと。例えば大きな新聞が軍部を批判すると、それに対する不買運動が起きたとか、あるいは少年たちによって戦争は夢でありロマンであったということを直接当時の少年時代を当時少年であった人からも聞きました。ある小説家またある宗教家が言うように、戦争の根本的な原因というのは凡人の人間性の中の深いところに存在しているというのを今信じるような心境なんですけれども、その深いところにあるものは私の中にもある強いエゴ、他人を犠牲にしても自分の利益を求めるという態度かと思うんですけれども、それがどんなふうなメカニズムで戦争を肯定するようなうねりになっていくのか、社会的なうねりになっていくのかについてこう説明した本はあるのでしょうか。私は出会ったことがないんですけれども、もしあったら先生のご著書も含めて
大変難しい問題で一概には答えられないんですけれども、ただこういうことはありますよね。ここで戦争賛成の人いますかというと一人もいないと思います。全員が戦争反対、僕も反対です、あなたも反対です。ところが人類の歴史って戦争の歴史なんです。つまりみんなが戦争は反対だっていうんです。だけど人類の歴史を見ると戦争なんです。だからあなたが言うようにどこに原因があるんだろうというのは、あなたエゴって言ったけど人間の感情っていうのはありますよね。例えば本当に悔しい時、騙された、傷つけられたって時、死んでもあいつ許せないっていうことがありますよね。でこれがすごい問題なんですよ。だからみんなが戦争反対でも戦争が起きちゃうっていうことの中に、我々の感情で傷つけられた、侮辱された、自分の誇りを傷つけられた、馬鹿にされたっていう時にもう死んでもあいつ許せないってなっちゃう。だからそこら辺が人間のさまざまな限界で、非常に今はっきりしたことは言いませんけど、ものすごく難しいってことを言ったで、もう一つですね、それと関連してここで不幸になりたい人いますかって言ったら一人もいないと。幸せになりたい人だったら全員そうです、僕もみんなそうです。でも人間って不幸にしがみつくことあるんですよね。でどういうことかっていうと、先ほどのテレフォン人生相談って言って紹介してもらいましたけれども、テレフォン人生相談なんかですね、電話かかってくる、奥さんから電話かかってくる、ご主人の悪口は人間というわけですよ。もう給料は言えないわ、桜のは暴力はつくわ、女はつくわ、もうそれなら別れなさいって言われて別れないんですよ。つまりこんな夫といたらもうどう考えたって不幸ですよ。なら別れなさいと言うんだけど別れない、絶対に。なんだと、つまりこうすれば幸せになるって分かってるんです。でも幸せにならないで今の暴力は振るうわ、もう酒は、まあ、酒飲むのも悪くじゃないけど、前から酒は飲むわ、もう外に女はいるわ、給料は入れないわ、この不幸な状態にしがみついて分かれないんですよ。なんでだと思いますか。人間っていうのは一番怖いのは不幸じゃなくて不安なんですよ。要するに別れて一人になっていうこの不安、この不安を逃れるためだったら不幸にしがみつく。 慣れた不幸の方が不安よりもいいんですよ。そうするとだからみんなが幸せになりたいと思いながらもっと強い感情として不安は避けたい。不安っていうのはものすごい強い感情なんですね。だから不安は避けたい。だからみんなの戦争反対、これはみんな戦争反対で戦争が起きちゃうということの中に人間の本当に深い何かがある。そこら辺をきちんと考えないといけないということですね。なんか答えになってないかもしれませんけれども、非常に重要な問題なので、あの結論を言うためにはいろんな説明が必要だと思うので、ちょっとこれはあの説明をしないと答えられないことなので、こんだけです。
はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。
話で、あの褒めてもらいたい、認めてもらいたいっていうお話と、まあ、積極的なことありましたけど、褒めてもらいたい、認めてもらいたい、子供であれば分かるんですけど、あの大分年がいた人にはそういうことをあの直すっていうのはどうしてですか？
いや、もう 大変大切なところあのですね、これ今日は一つ覚えてる。人間の欲求っていうのは抑えることができるけれども消えることはないんです。つまり甘えの欲求、要するに幼児的がもうちょっと幼児的かもね、小さい子はもう何やってもお母ちゃんと褒めてもらいたいですよ。でちょっと下手な歌を歌ってもわあお上手お上手と褒めてもらいたいです。そうするとすごくさっきも言ったように何回も子供の自慢話を聞いてやるわけですよね、その子供のうち。だから子供はそれは正常なんですよ。ところが子供はそうやってお母さんがそういうような対応をしてあげることでだんだんその幼児的な願望は消えるわけです。認められることによって満足するから消えていくんですよ、欲求は。だけどもなかなか褒めてもらえない子供って言いますよね、小さいから。もうここまでやったんだから褒めてもらえると思ったら、なんであなたはあのおじさんのようにできないのよとかですね、隣のケンちゃんのようにできないのよとか、もう必死になってやっても褒めてもらえないって子供いるわけですよ。とその子は幼児的願望が満たされないと、この3歳の幼児的願望が満たされないから30歳になったら消えてるかというと消えてないんです。人間の年齢には3つあるんです。肉体的な年齢、社会的な年齢、もうこれは嫌悪なく年を取るの、もう嫌悪なく肉体的な年齢を取る。で社会的な年齢も嫌悪なく、7歳になれば小学校に行きます、もう7歳になれば中学校に行きますって、もうどんどんどんどんと社会的年齢は上がっちゃいます。これはだけど心理的年齢はこれはその段階その段階で満たされないと上に行かない。でこの人間の欲求は抑えることができるけど消えることはないと言ったのはフロイトという人なんですけれども、これはいろんな実験で分かっています。例えば犬の実験をする。犬にですね、人間の欲求最初に唇に行きますから、更新欲求って。でこれはもう本当に心理学者ってのはもう許せないほど残酷な実験をすると思うんですけど、生まれた犬をですね、十分にあの親のおっぱいを吸わせてこの欲求を満たせした犬と切り離しちゃってこの欲求を満たせない犬と分けるわけ。それで調べ、ずっとその後の1年2年3年で調べていくわけです。そうするとこの満たされなかった欲求の方は成犬になる、要するに大人に成犬になってもいつまでも持ってる。でむしろそれが欲求が強まっちゃってるって病理的に。ですから人間の欲求は抑えることはできるけど消えることがないから、それで先ほどご主人の自慢話は100回聞いても初めてのような顔して聞きなさいなと。つまりそれで満たされて消えていくわけです。だからやっぱりその幼児的願望、さっきの仮丸なるしつつだとか甘えの欲求って書きましたけど、これはやっぱり満たさないと無理なんです。ですから 小さなお子さんがぐじぐじぐじぐじ言ってることありますよ。もうどっちかはっきりしないよと、どっちか。山田言ったようにその矛盾したね、感情って持つわけですよ。何を言っても逆の欲求が出てくるわけです。好きだけど嫌いだっていうのがあるわけです。そうすると子供はどうやっても不満なんです。はいって、親がはいって言っても不満だし、ダメって言っても不満だ。どうやっても。だからそれぐじぐじぐじぐじしたの。もうそのぐじぐじに親が付き合ってやることで、その欲求がだんだんだんだん消えて成長していく。だから心理的成長って本当に大変なんですよ。だから今の時代のように家庭内暴力だなんだかんだってうわっと起きてきちゃうんですね。で、小さい子の欲求っていうのはやっぱり満たしてやらないと成長ができない。だから50歳になっても子供みたいな人いますよ。50歳でまだこんなのいっぱいいますから、だいたい事件が起きている家庭ってみんなそうです。でこれは親子の役割逆転と言いまして、これボールビーという人が言っているんですが、子供の甘えの欲求を満たしてあげるのが親の役目だ。だけど親子の役割逆転というのはどういうことかというと、親が自分の甘えの欲求を子供で満たそうとしている。つまり親子の役割は子供が親の甘えの欲求を満たそうとしている。どういうことかというと、お母さんがお料理をします。そうすると子供がわー美味しいって食べないと、こっちお母さんこれはお母さん、子供をやったことにお母さんがわーお上手っていうのはこれは自然なんです、ね、ところが親がやったことに対して子供がわーお母さんの料理うまいと言わないとお母さんが怒っちゃう。いやいや、隣のおばちゃんの方もっとうまいのになっちゃう。これ親子の役割逆転って言う。親子の役割を逆転やってても、これは外から見るといい家庭に見えるんですよ。そこで事件が起きちゃう。だから親子の役割がなぜ起きちゃうかというと、本来は自分の親との関係で満たさなきゃいけないんです。それを自分の親との関係で満たさなきゃいけないものを親が自分の子供との関係で満たそうとしちゃう。そうすると外から見ると、例えば家族旅行、まあ、社会的事件が起きるとみんな立派なご家庭ですって言いますよね。家族旅行行ってました、誕生日パーティーやってました、なんであの家庭で事件が起きるんでしょうって言って、親子の役割逆転で家族旅行に来たらいいのは親の方なんです。だけど外から見ると立派に見える。だってそういう時、お前が夏休み海連れてってこようかって言った時に、子供がわが嬉しいって言わないと親が怒っちゃうわけです。つまり子供のやることに親が反応してあげなきゃいけない。親ところが、親の役割逆転というのは親のやることに子供が反応することを求めているわけです。だから海連れてやるかって言って、わー嬉しいって子供が反応しないと親が怒っちゃう。で、常に親の方がそういう親子の役割逆転やっちゃうっていうのは、人間の欲求は抑えることができるけれども消えてないから、この欲求を親との関係で満たせばいいものを、親との関係で満たされなかったものを自分との子供との関係で満たそうと始めちゃう。だからこれは非常に人間の恐ろしいことの一つなんです。人間の欲求は消えないんです。そういうこと。
はい、ありがとうございました。お時間の3時17、8分になりました。これで終わりたいと思います。先生どうもありがとうございました。